77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は4月5日ということでね、4月になりましたよ、ね、新年度、ね、始まりました、ね、どうですか、ね、まあ、私の方は、ね、新年度とかは、ね、あんまり関係ない仕事をしてるんですよね、はい、まあ、本業が、ね、まあ、あのバーの店主ということで、ね、まあ、農家バーなんやというお店をやってるんですけど、あんまり、ね、新年度関係ないです。でも、まあ、あるとするならば結構、まあ、自分の仕事じゃなくて、ね、お客さんの仕事で結構あるんですよね、はい、まあ、年度末は、ね、まあ、3月は、ね、やっぱり人事異動でなんかもう長崎をね、去ることになりましたという方がね、もう結構いらっしゃいましたね、常連さんで。ね、寂しいもんですよ。ね、ね、去ることになりましたって。まあでも、こればっかりはしょうがないですよね。うん、で、それにね、もうわざわざね、こうやってね、お店の方にね、来てね、報告してくれるっていうのはね、もう本当嬉しいことです。はい。で、嬉しいですしね。で、あとね、もっと嬉しいことがあるんですよね。まあ、人事異動でね、引っ越して、遠くに行ってしまうっていうのはね、これ自体はね、寂しいことですけど、嬉しいのはね、まあ、1年後とかね、あとはなんか夏休みの時とか、まあ、そういう時にね、長崎に戻ってきて、ね、戻ってきたんですよってね、わざわざお店に来てくれる人がね、まあ、ね、たまにね、いるんですよ。ね、これ本当ね、嬉しいですよ。だってね、ね、長崎離れてね、1年とかね、もう長く経つわけじゃないですか。ね、長く経って、ね、長崎に戻ってくる機会がね、あること自体が嬉しいですし、で、戻ってきたって言ってもね、ね、もう時間は限られてると思うんですよ。そんな限られた時間でね、うちのお店にね、やってき、わざわざね、訪ねてきてね、会いに来てくれるとね、まあ、こんなにね、嬉しいことはないですよ。はい。まあ、なので、まあ、年度のね、終わりっていうのはね、なんかそういうね、寂しいこともあるんですけど、まあ、嬉しいこともあるかなっていう、いうふうに思いますし、あとね、まあ、年度がね、始まったじゃないですか。ね、そしたらね、もしかしたらまた新しいね、お客さんがね、農家バー内に来たことがないお客さんが新しくやってきてくれるかもしれないっていう、なんかまあそういうね、楽しみもありますし、で、まあそういうね、そのお客さんが、まあ、もしかしたら常連さんになってくれるかもしれないっていうね、まあそんなね、なんか楽しみもあります。でね、あとはね、まあ私が今やってるね、農場開拓事業って言ってね、まあ農場開拓、まあいろいろやってるんですけど、まあその開拓事業ってね、まあ一人だけではできないので、まあいろんなね、もう自治体の職員さんたちのね、手助けをね、もらいながらやってるわけなんですけど、まあね、自治体の職員さんね、まあいろいろなね、方が関わってるんですよ。まあ農林課とかね、まあ大体農林課なんですけど、あとはね、まあ県の振興局とかね、まあいろいろなね、部署があるんですけど、まあそこのね、部署の人たちがね、たまにね、人事異動でね、違うところに行ってしまうという場合があるので、まあそうなったら、まあね、それまあ職員さんのね、もう皆さんのそれぞれのステップアップなので、ね、それはもう大変喜ばしいことであるんですけど、一緒にやってるね、仕事的にはね、このあ次の人どんな人かなとかね、まあ、そんな風にね、もうちょっとドキドキしたりもするわけなんですよね、はい。まあ、この年度のね、変わりはね、担当の人一人も変わらなかったので、まあ、今まで通りのやり方でできるなみたいな、まあ、そんな風にね、思ってるところですけどね。ね、皆さんのところはどうですか ね、新生活始まったりした人もいるんですか ね、新生活どうですかね、始まりました ね、新しい町にね、引っ越した人もいるかもしれません ね、諫早にやってきた人ね、いるかな、ね、やってきて、あ、FM 諫早ってね、ラジオあるんだ、聞いてみようかなと思ってね、聞いてくれてる人いますかね、はい、ね、諫早いいところですよね。あとね、諫早をね、去ってからね、FM 諫早で、電波聞けなくなったな、でもアプリで聞けると思ってね、アプリで聞いてる人もいるかもしれませんけどね。はい。ね、その人もね、ぜひね、諫早ね、まあ、長崎県思い出してくださいね。まあ、私がね、仕事やってるのがね、長崎市とね、あとね、諫早市、で、そのお隣、雲仙市ってね、まあ、ちょっとね、広い範囲でね、やってるんですけどね、まあ、ね、周辺のね、まあ、いろんなね、情報もね、お届けしたいな、なんて、そんな風に思っています。で、まあ今日のね、まあ今日なんですけど、今日はね、ここ FM 諫早でね、ね、ナヤラジオやってますけど、私、まあたまたまね、 FM 長崎の方にも今日ね出演させていただきまして、でネイチャー&フューチャーっていうね、これまあ、他の局の番組さんなんですけど、まあ、そこでね、まあ、耕作放棄地についてねお話をさせていただきました、ね。まあ、そちらの方もねでもね、まあ、今日放送があったんですけど、まあ、そんな感じでね、私のね、まあ、農業に関するね、まあ、いろんなことね、ラジオでいや、まあ、コラム、まあ、いろんな、ね、媒体ありますけど、まあ、いろんなところでね発信していきたいななんて、まあ、そんな風に思ってます。で今日なんですけどね、今日はねもともとね長崎のねアイドルグループビトロのねメンバーと2人で メンバー2人をと一緒に、お送りする予定だったんですよ。だったんですけど、こう収録予定の時にね、私じゃなくてね、私の子供がね熱を出してしまいまして、でね一緒にねお家にいなければいけなかったので、その時ね収録ができなかったんです。はい、なのでね、今回はね、私がね、一人でねお送りするっていうことになったんですけど、まあ要はいつも通りみたいな感じですね。はい、なんですけどね、メッセージがね、質問がねもう届いてるので、もともとねその質問に答えようと思ってたんですけどね、まあ、質問がね、メッセージで届きましたので、まあ、それをねご紹介したいと思います。でもともと予定していたのがね、2回にわたってお送りする予定で、で桜と菜の花についてねお届けする予定だったので、もう今日はその桜と菜の花をまとめて、ね、テーマにしてね皆さんにお伝えしたいと思います。はい、というわけで今日のテーマは桜と菜の花です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日4月5日のテーマは桜と菜の花ということでねお伝えしたいと思います。ね、桜と菜の花ってまあ大体同じ時に咲きますよね。まあ、菜の花結構長いですよね。桜はね、まあ何でしょうね、雨とか風とかでね早めにね散ってしまったりする場合もあるんですけど、で、ね、今はどうですか ね結構ねもう今週天気悪かったので、この番組が放送されてる時にはねこうちょっとね散り気味になってるかもしれないんですけど、まあそれでもね、まだ、ね、咲いてるんじゃないかななんて思います。はい、でまあ今回ね、まあ、その桜と菜の花をねテーマに選んだ理由が、まあ、今日もともとね放送する予定だったね、今日のナヤラジオね、もともと予定がねアイドルグループビトロのねメンバーお二人とお伝えする予定で、まあ、そのテーマがね桜、もう一つが菜の花ってね、まあ、その2週連続でやる予定だったんですよ。はい、でまあ なんですけど、まあ、ちょっとねスケジュールの関係とあと ね体調不良とかね、まあ、そういうのもありましてね、まあ、ちょっと予定が変更になっちゃいました。はい、まあ、そんな感じでね、今日は、桜と菜の花をテーマにねお伝えしたいんですけど、ビトロのメンバーからねメッセージ質問が届いてるので、まずそちらをねご紹介しますよ、ね、しましょうかね。まずはね、真央ちゃんから。はい、真央ちゃんからね、はい、一つがね、はい、桜についてですね。はい。桜を使った和菓子とかよくありますが、私はあんこが苦手なので和菓子が食べられません。そこで和菓子以外に桜を美味しく食べられる料理を教えてください。ということで、はい、真央ちゃんありがとうございます。はい。ね、ご紹介したいね、料理といえばね、まあ、当店農家バーナやね、桜を使ったカクテル、桜ソルトっていうね、期間限定でね、季節限定でやってるんですけど、これを、まあね、すごい美味しくてね、人気なんですよ。で、毎年ちょっとしか作らないので、インスタにあげたりしたらもうね、結構皆さん来てくれるんですけど、お酒ですもんね。ね、お酒なんでね、皆さんにはね、成人してる方にはね、皆さんにお勧めしたいんですけど、真央ちゃんはね、成人してないので、お酒をお勧めするわけにはいかないということでね、まあ、いろいろあるんですけどね、和菓子はね、まあ、多いですよね。まあ、確かにね、桜といえばね、日本のね、花ですもんね。和菓子がそんなに食べないなら、洋菓子はどうでしょうかっていうことでね、ご紹介したいんですけど、つい最近ね、私長崎市内にあります和牛と野菜のね専門店っていうね、和牛と野菜のお店時代っていうねお店に行ってきたわけなんですよ。はい、これね、まあ、農家バーナヤのねすぐ近くにあるんですけど、メガネ橋ってねあるんですけどね、それのすぐ近くです。でね、そこでね食べたね桜のパンナコッタっていうのが、ね、すっごい美味しかったですよ。それが何でしょう、なんかランチセット のデザートだったんですよね。まあ多分季節限定で、まあ今でもやってるのかなって思うんですけど、桜のパンナコッタね、これね、洋ですよね、パンナコッタなんでね、まあ、洋なんですけど、洋菓子ですけど、それでもね、もう本当にね、桜の香りがね、ふわっとしてね、なんかね、もう、 和なのか洋なのかわからないっていうね、和でもあり洋でもあり、ね、どっちの良さもねあるような感じですごい美味しかったです。はい、でここね私ね近いんでこうちょいちょい行く機会があるんですよ。はい、でなんかちょっと特別なねディナーとかに行ったりもします。まあランチもねあります。ランチの方がちょっとねお求めやすい感じですけどね。はい、ここね、まあ、季節のね野菜がねすごい美味しく、食べられるお店なので、農家バーナー屋的にもね農業関係者的にも結構ねおすすめのところですね。長崎市にね お越しの時ね、まあ、ちょっとね覗いてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで、桜についての次の質問ですね。次の質問はですね、ビトロ のゆりちゃん、ね、ゆりちゃん質問ありがとうございます。はい、 桜の早咲き遅咲き差が大きいと思います。なぜそんなに 差が大きいのか、種類以外にありますかという質問。うわこれゆりちゃん難しい質問だな。これね私よくわからないんですよ。はい、よくわからないです。で、お花が咲くっていうのって基本的にね種類っていう、まあ、品種とかねもうよるんですけど、まあ、それが一番大きいですけど、まあ、その次にあるのが気候とかね気温とかね、まあ、そういったものなんですよ。はい、で基本的にお花っていうのはね積算温度って言ってね、基準をねお花によるんですけど、まあ、例えば一番気温が下がった日を基準にとかね、あと、まあね、時期、ね、決められた時期を基準に、そこからその日の最高気温が何度だったっていうのをこう足し算のようにしていって、で足し算 である足し算の一定 の日にな基準になったら、その時に花が咲きますよっていうのが、まあ、結構なんかもういろんなものが大体共通してるんです。はい、で大体共通してて、で桜も大体そうなんです。なんですけど、こう桜だけねちょっとねその計算式がね、私ちょっとこう手元に計算式があるわけじゃないんですけど、この計算式がね結構複雑なんですよね。はい、で複雑なので、なので多分ですけど、なんかこれいろいろなね研究でねまだねはっきりその式が示されてるわけじゃないと思います。はい、なのでたまにあるんですよね、なんか秋にね桜が咲いてしまったりとかねあるんですよ。なんでなんかバグってるんだと思います。はい、でもバグってるっていうことはそのプログラムがね複雑なんだと思うんですよ。はい、シンプルだとバグらないですよね。ね、なんかシンプルだとバグらないけど、複雑なプログラムであればあるほどバグるんで、はい、なので桜は結構ねなんかそのあたりがね難しいっていうような、まあ、そんな、ものじゃないかなと思います。なのでなんかね私からもねこうこれですよっていうのをねズバッと言いたいんですけどね、でもねなかなかねそれをねこう、お伝えすることができずにね、すいませんね。ゆりちゃんこれで良かったでしょうか。はい、ありがとうございますね。今日はもともとねこうね真央ちゃんもゆりちゃんもねこうスタジオでねこう一緒に収録するね放送する予定だったんですけどね、ちょっとね体調のこととかもありまして、予定がずれてしまいましたということです。はい、ありがとうございます。まあそういうことでね、ねナイアラジオね、まあ、今日もねやっていきたいと思うんですけど、桜はね今までなや前にねやったことがありますよ。去年はやらなかったかな、一昨年はやったと思います。はい、桜の時期ってまあ短いので、なので、ね、やったら覚えてるんですよね。ね、一昨年やったかな、一昨年はね確かねアシスタントのメンタルコーチのね梅野奈美さんが一緒でした。はい、でその時にね桜やったと思います。もうね、もう一人でナイラジオやるようになってから結構長いんで、もう遠い記憶になっちゃいました ね覚えてますか皆さんね、ラジオねアシスタントパーソナリティの梅野奈美さんねと一緒にやってたんですよ。はい、でその時にね、まあ、結構前なので、まあ、ちょっとおさらいしようかなと思うんですけど、まあ、桜はね何でしょう、まあ、日本人にとってねものすごくね大事なお花でもあるんですけど、桜はなんで桜っていうのっていうところから始めたんですよね。はい、まあ、ちょっとおさらいでねそれをお話しますね。はい、桜はなんで桜というかっていうことなんですけど、桜の沢はね田んぼを意味してるんですよ。桜の沢は田んぼの田っていう意味なんですけど、意味がわからないですよね。はい、で、まあ、桜っていうのはね、まあ、なんでね、まあ、ここまでね日本人にとって馴染みのあるものね特別なものになったかっていうと、まあ、日本人はね稲作がね、まあ、やっぱりねこうなんでしょう、まあ稲作 をずっとやってきたってね、稲作自体が日本人と日本の文化を育てたって言ってもいいくらいのものなんですけど、そのね桜はねちょうどね田植えのねが始まりますよみたいな、まあ、そういう時期に始まるんですよね。で桜のね沢は田んぼの田って言ったのはどういう意味かっていうとね、桜のね語源自体がもう田んぼなんですよ。はい、でね沢がつくっていうものはね田んぼに関係するものが非常に多いんですよ。田植えをする時に田植えをする月はね沢月っていうんですよね。 で、田植えをする苗のことをさなえって言うんですよ、はい、ね、でそのねさなえをねこう植える人のことをねさおとめって言うんですよね。まあ、これはねあんまりねこう現代人そんなに言わないかもしれないですけど、田植えが終わるとねさなぶりというお祭りをするわけなんですよ。だからねこう田んぼに関係することはねさーがつくものがね非常に多いんですよ。で、まあそのね、さね田んぼに関係するさ、じゃあ蔵はどうなのっていうと、蔵っていうのはねどういうのかっていうとね、宿るみたいなねそういう意味があるんですよ、はい、で宿るってのはじゃあね何が宿る、田んぼ宿るどういう意味っていうと、田んぼの神様が、ね、空からねやってきてね、そして宿る木のことを桜っていう風にねこう日本人はね昔から呼んできたわけなんですよ、ね、桜のお花が咲くのはね田んぼの、ね、田植えの準備を始めましょうよっていう、まあ、そういう時期なんですよね、その時にね、みんなでねこうね、まあ、準備を、まあ、一生懸命当然準備するんですけど、まあ、それだけじゃなくてね、田んぼのねの隣に植えた桜があったかもしれませんね、まあ、そのね桜の下でみんなで集まってね、そして、まあ、ご飯を食べてね、ごちそうを食べてね、そしてお酒を飲んでっていう風にやったわけなんですよ。でまあそれはねあの日本人がね昔からある習慣でね、神様とね共にね食事をするっていうね、まあ、そういうね、習慣があったのでこう、ね、神々と一緒にね何でしょうね、食事をして、で、神様よろしくお願いしますってね、頑張りますんでよろしくお願いしますみたいなことだと思います、はい、そういうことを言ったんだと思います。ね、満開の桜を見てからね、今年はねこうね、まあ、桜も綺麗だしね、お米も豊作に違いないってね思ったんじゃないんですかね、はい、でまあそれだけじゃないですね、まあね日本人ね、あの田んぼの神様にと一緒に食べるというだけじゃなくて、その仲間家族やね仲間と一緒にね、食べたと思います、はい、だってねこれからね田んぼ関係忙しくなりますもんね。田植えってねもう田植え自体ね、もう今はねあの楽ですよ、だいぶね楽になりましたけど、でもね、まあ、それでもねやることはねいっぱいあります。昔はもっともっといっぱいありましたよ、はい、でね手で植えてたわけですよ。手で植えるのきついじゃないですかね、手で植えるのきついけどね、まあ、それをねこうみんなでねタイミングをね合わせてねよいしょよいしょってねあのやらなきゃいけないわけで、でそれをね、桜の花をね見ながらねごちそう食べてね、まあ、こうやってこう楽しくやりましたしね、みんなで仲良くねあの頑張ってやりましょうよっていう、まあ、そういう意味がねお花見文化に込められてるんですよ。なんかこれあれですよ、サラリーマンと一緒ですよ ねサラリーマンのねこう歓迎会を兼ねて ね新入社員を歓迎してお花見とかねやるじゃないですかね。で、まあ、そういうののねあのもう最初のやつだと思いますよ、まあ、そんな感じでねもうあの日本人にとってねもう稲作はねすごい大事ですけど、稲作の文化とともに、ねめでてきた桜のお花は同じように特別なんですっていう、まあ、そういうお話でした。はい、ということでねよろしいでしょうか。まあ桜はね、あとねはい、これ毎週恒例なんでねもう一個言っとかなきゃなと思うんですけど、もう桜はねこう何科の植物っていう、これバラ科です、はい、でバラ科でねバラのお花に、ね、似てる似てない似てないと思うかもしれないですけどね、これねあのナイラジオでもたびたび言うんですけど、バラのねあの野生のねバラ野バラのお花は、まあ、ちょっとねあの桜の花にね結構似てるような感じです。はい、ちなみにね野原はね私開拓地でねものすごいはびこってるのをねあの草刈り機でバッタバッタと、ね、もうあのなぎ払っております。同じバラ科だからね桜と同じようにねもうちょっとねめでてやってもいいんじゃないのなんてね思う人もいるかもしれませんけど、すいませんもうねもうイバラは大変なんですよ。まあでもねあのお花は綺麗ですよ、はい、綺麗です。でバラのねあの綺麗な あのお花屋さんに並んでるようなねあの豪華なね花じゃないですけどね、だけどそれでもね小さくてね可憐なねあのお花が咲きます。はい、でも作物のために、ね、作物の邪魔になるものはね、まあ、切りますけどねというわけです。はい、まあ、そんな感じでね今日のテーマ桜と菜の花ということなので、はい、前半桜についてお話しました、はい、後半はですね菜の花についてお話したいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマ桜と菜の花ということで、番組後半では菜の花についてねお話していきたいと思います。はい、でちなみにねこの菜の花なんですけどね、もう私はね菜の花ね、を育てたことはないんですけど育てようかなって思ってます。はい、というのはねなんで思ってるかというと、もうこのねまあナヤラジオでもねよくお話ししますあの開拓計画ね、この開拓地がねもう結構ね段々畑なんですよ。 はい、で高低差がすごい あって高い位置にあるところはね、もう作物を植えるのに全然適してないんですよ、はい、でもう全然適してなくてね、足場も悪いんで、なんかね登ったり降りたりするのが非常に危ないんですよね。なので、まあ、そういうところね、もうなんか花を植えてしまおうかなと思ってるんですよ。で花を植えたらね、こうもしかしたらね、ミツバチとかをね呼んでね、こう、まあ、ミツバチの養蜂家の人と一緒にねなんかできるかもしれないんで、やりたいななんて思ってて、で何植えようかな、レンゲがいいかな、クローバーがいいかなとか思ってたんですけど、その菜の花植えようかなと思ってるんですよ、はい、高低差があって結構高いところにあるので、菜の花だったら下からもね見えてね綺麗かななんてそんな風に思ってるんですね、はい、なので、まあ、今年ね菜の花植えようかななんて思ってます、はい、で、まあ、まあそんな感じでね菜の花ね植えようかなと思ってるんですけど、まあ、これね、まあ、ちょっといろいろ考えてるのが、菜の花の種をどうしようかなと思ってるんですよね。はい、菜の花の種ってね、まあ、買ってくることもできるんですよ。で、ね、なんか、まあ、そんなに高いもんじゃない。はい、高いもんじゃないんですけど、まあ、その辺に生えてるね、畑に生えてる菜の花の種をもう取らせてもらえるようなところがあったら取らせてもらってもいいかななんて ね、まあ、それも、そういうやり方もいいかなとか思ってるんですよね。はい、結構ね、ほったらかしでね、生やしてるところが結構あるんですよ、はい、まあ、そういうところに聞いてみるのもいいかなって思ってるところです。菜の花の種ってでも皆さん見たことありますか？菜の花こう咲くじゃないですか。で咲いた後にね、なんかね、こうちょっとね細長いね鞘みたいなのがねいっぱいね、菜の花の、ね、茎からねシューシューシューシューシューって出る、生えてきてるんですよ。でそのね生えてきてるその菜の花のその細長い鞘の中に種がびっしり詰まってて、それをまけば菜の花が生えてくるっていうような、まあそんな感じです。でまあ結構ね、まあ、開拓地ね、もう草の管理とかね、まあ、結構いろいろやらなきゃいけないんですけど、あんまり行きたくないところに菜の花をいっぱい生やしとけば、そしたら、まあ、菜の花だったら、まあ、そんなにね厄介じゃないからいいかなっていうような、まあ、そんな作戦なんですよね。でまあどんな風にするかっていうと、まあ、菜の花が咲いてるのが今くらいね、でその後ね、まあ、これからね、暖かくなるにつれて種がどんどんどんどん出てくるんですけど、その種をまくのにちょうど適しているのが 9月よりもうちょっと後かな、秋くらいなんですよね、はい、で秋くらいにまくっていうのが一番いい方法です、はい、でまあどんな風にしようかなってちょっと考えてるんですけど、まあそのぐらいはねもう結構雑草がねすごいもうねもう生い茂ってるので、まあ、一旦ね草刈り機 で、ね、切ってしまうか、まあ、それかね足場の悪いところはね除草剤をね撒いてからね、でそれでね今生えてる草の勢い を落として、でそこに菜の花の種を撒いて、そして何、でしょう、菜の花のライバルがあんまりいない状態にして、ライバルが弱い状態にして菜の花を生やそうかななんて、まあ、そんなことを考えてるところです。はい、そしたらね草の管理とかはあんまりしなくていいっていうような、そうなるのかななんて思ってるところですね。はい、であとはね菜の花ってね、その種がねできてからね、またその種が落ちてとかね、あとはね地下のね、根っこからねまた翌年もね菜の花が生えてきたりするのでなかなかいいですよ。菜の花ってね、要はね大根みたいなもんなんですよね。大根とかキャベツとか油中なんで、毎週これ何かの植物って菜の花油中なんですけどね、まあ言わなくても多分わかると思うんですけど、はい、大根みたいにね地中のね根っこからねこうまた次の年に生えてきたりとかね、まあ、そんな風にしますし、まあ、種もねいっぱいできるんでね、まあ、そのままねほっといてもねこう次々生えてくるのがいいかななんて思ってます。はい、まあ、その割に他のね雑草みたいにねなんかどんどんどんどんねこうエリアをねこう増えすぎたりとかそういうのがねあんまりないんで、なので、まあセイタカアダチソウとかねああいうのが生えるよりはだいぶマシかななんて思ってるんですよね。まあそんなにねこうねたくさんね生やしてもこうそれで何かね換金できる作物っていうわけじゃないですけどね、はい、まあ、そんな感じでね菜の花やってみようかななんて思ってます。はい、まあでもそんな感じでねこの質問をねご紹介したいんですけど、はい、ビトロの真央ちゃんからの質問です。はい、菜の花、はい、真央ちゃんからの質問、はい、出てきました。はい、菜の花は黄色い花がすごく綺麗ですが、春以外に咲く菜の花もありますか、また違う色の花が咲くこともありますか、ということでね、はい、ありがとうございます。はい、ね菜の花はね、まあ、菜の花その油菜とかカラシナとかね、まあ、いろいろな種類をねまとめて菜の花って呼んでるんですけども、基本的に春に咲くものばかりだと思います。はい、まあ、ただね交雑してね油中はね品種がものすごく多いので、なんかたまにちょっと変わり種の品種もあるかもしれないですね。はい、でも基本的にねそのぐらいです。 はい、あとね、違う色の花が咲くこともありますかということなんですけど、はい、あります。ね、黄色が一番多いですよね。で、黄色綺麗ですよね。それ以外はね、あの白もあります。白もありますし、で白にね、まあ、ちょっと紫がかったような色がついてるのもありますね。花びらの中にね、ちょっと緑っぽいのがね入ってるものもあります。はい、でね、じゃあそれは何なのって言われてもね、私はよくわかりません。なぜなら多分ね、結構ね、田舎の方でね、畑の隅っこで咲いてる、まあ、そういうね、ちょっと変わった色の菜の花はね、多分菜の花って、菜の花なのかキャベツの花なのか大根の花なのかわからないからなんです。はい、で油中の何かの花粉が飛んできて、交雑して、なんかよくわからない新種になってるかもしれないんで、ちょっとねわからないです。品種改良じゃなくてね、もう勝手にね自分たちでねこう変化してたりするかもしれないので、なのでねわからないです。はい、ね、もしかしたらね、菜の花をこう品種改良して違う色の菜の花を作ろうってやってる人もいるかもしれないですけど、うん、いるのかな、あんまりいないんじゃないかなと思うんですけど、いたらね、もっとね、詳しい情報がね分かると思います。はい、ということでね、真央ちゃんありがとうございます。こんな感じでよかったでしょうか。ということでね、次の質問です。次の質問ね、ビトロのメンバーゆりちゃんからの質問ですね。はい、ゆりちゃん質問ありがとうございます。はい、菜の花は調理して食べることができますが、おすすめの料理はありますかということでね。はい、おすすめの料理、おすすめの料理、まあ菜の花はね、まあ、おひたしがね私好きなんですよね。はい、なんですけど、まあ多分もう今はねもう結構遅いですよ。はい、もうね結構ね、もう前1月とかにね、菜の花のね、もう花の小さいつぼみのね、もうほんとね、こう緑のやつ、はい、あれをね おひたしにするのすごい好きですし、あと天ぷらも美味しいですね。はい、であとね、なんかねちょっとね、バラしてからね、でなんかね、桜エビとかね、まあ網エビとかでもいいですよ。ああいったものとね合わせてからね、パスタにするのもおすすめです。はい、ね、網エビとね、菜の花のパスタはねちょっとね春っぽくてね、なんかすごいいいですよ。はい、でね、網のね塩漬けとかだったらね、もうそれ自体がね、うまみもあって塩気もあって調味料になるので、なのでね、あとはね、なんかお好みでね、まあ、ブラックペッパーとかね、あとは鷹の爪とかね、ああいうので、ね、まあ、ちょっとね、スパイシーさ をつけるならつけて、でそれでパスタにあえるだけでね美味しいのでね、もうね、味付けもね適当でいいです。はい、なので、まあ、それがねおすすめかな。はい、おひたし、天ぷら、そしてパスタ、この辺がおすすめですかね。はい、こんな感じでよかったですかね、ゆりちゃんね、ありがとうございます。はい、まあね、ちょっとね今回はね、こう2人とねちょっとスケジュールが合わなかったんですけど、またね、スケジュール合わせてからね、収録できたらななんて思いますね。収録するのいつがいいかなね、ちょっとね、またね、一緒にね、やれるタイミングでねやっていきたいなとなんて思います。はい、ね、子供の日とかでもいいかもしれませんね。ね、子供の日ね、ね、キッズナイラジオじゃないですかね、もうね、まあ、そんな感じでねやっていけたらななんて思います。キッズって言ってもね、もうお二人もね、もう結構ね、もうお姉さんになってきましたからね、キッズっていう感じじゃないかもしれませんね。まあそんな感じでね、今日もね、やってきましたけれども、もうそろそろお別れの時間になってきましたよ。皆さんいかがでしたでしょうか。今日は桜と菜の花についてね、こう2つ のお花をテーマにお話ししてきました。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓二でした。それでは皆さん、また来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。